皆さんこんにちは。
こんにちは。
結構第9回目。
第9回目。
そう、なんか最近ちょっともう第9回目くらいになるとリラックスは別にリラックスなんだけど日本語でもリラックスしすぎてちょっと ゆるーくなってるかもしれない。ゆるーくってなんだろう、なんかラフな感じ、なんかノットストリクトみたいな感じなんだけど、ゆるーくやっていきたいと思います。
はい。
なんかよく失敗ミステイクとかもすると思うんですけど、なんかスルーしてください。スルーするっていうのは、
イグノア、
また失敗してるなと思って、
無視してください。
スルーするって日本語では言います。
はい。じゃあところでみずほさん、なんか話したいことがあるんですよね。
そう、なんかもうイギリスに来て、まあ、イギリス大好きなんだけど、本当に不満なことが一個だけあって、トイレで、そう、私はトイレが近いんですね。でトイレが近いっていうのは Have to go to toilet a lot のことなんですけど、まあ、これは体質っていうか、そのまあ生まれつきというか、なんかトイレに普通によく行きたくなるんですね。別に病気とかじゃなくて、病気ディジーズとかでは全くないんだけど、ただただなんかトイレに行く回数、タイム、ナンバーオブゴトトイレなんか分かんないけど、トイレに行く回数が、まあ、多いから、トイレって結構私にとって重要、インポータントなのね。でイギリスのトイレってか、私の学校、今イギリスのトイレってなんか詰まってることが多くて、そのトイレが詰まってるっていうのはトイレ is blocked のことなんだけど、その要は流せない、そのフラッシュできない、cannot flush のことなんだけど、トイレが流せないので、それがなんかちょっとストレスになる、何回も何回も
押して
ボタンを、そう、押さなきゃいけないのがすごい最近ストレスになってて、ちょっとそのことに関しては本当早く日本に帰りたいって。
日本のトイレ本当恋しいって感じですけど、なんかこの間ギリシャに行ったじゃないですか。
そうそう、私たちギリシャのアテネとサントリーニ島っていうところにこの前旅行に行ってきたんだよね。
で、まあ、ギリシャの、私ギリシャでトイレに行ったんですけど、なんかトイレットペーパーを流しちゃダメだったみたいで。
そうだよ。なんか私たち一緒のホテルに泊まってて、トイレなんか流れなく、私がトイレ入った時、ホテルのトイレ流れなくって大変だったんだけど、あれ
私が、そう知らなくって、トイレットペーパーが流しちゃダメだってこと知らなくって、一回知らなかったから流しちゃったんですよ。
それ絶対かゆこちゃんのせいじゃん。
そう、
かゆなるまるのせいっていうのは because of you とか、
そう、because of me なんです。
かゆこちゃんが知らずにそのトイレットペーパーを流しちゃった、捨てちゃったって、それをアウェイインダートイレみたいな感じかな。なのでなんか私たちのホテルのトイレが使えなくなってしまって、
そう、大変だった。ホテルの人ごめんなさい。
ごめんなさいだよ、本当に。まあそんな感じでね、トイレについてはちょっと今不満がありますね。
でも日本のトイレって本当にすごくないですか？
そう、日本のトイレってすごいハイテク、日本語でハイテクノロジーのことをハイテクって言うんだけど、そう、ハイテクで、例えばトイレの座る部分、シットする部分があったかいじゃん、冬とかもがに暖かくなってるから、その寒い時とかすごくいいのに、やっぱイギリスのとかもちろん暖かくないから冬とか寒いし、あとなんだろう、日本のトイレはあと蓋が開く、
自動的に、
そう、オートマティカリー、自動っていうのはオートマティカリーのことなんだけど、自動で私たちが入るとトイレの蓋がオープン、その開くんだよね、それとかもすごいなって思うし、あとはみんな知ってるか分かんないけど、ウォシュレットっていう、なんかそのトイレについてるシャワーみたいな
私使わないから、
そう、なんかウォシュレットはそのまあお尻をきれいにしてくれるシャワーなんだけど、なんか使う派、あ、うん、皆さん派って覚えてるかな使う派と使わない派、まあ使うっていうのはユーズと、うん、ドンユーズ派があって、まあまあそれはまあ、うん、その人によるんだけど、まあ、とにかくそういうものがあったりと、日本のトイレはすごく充実してるなって思うのと、そういえばあと乙姫、
うん、
乙姫
っていうのは、
うん、A toilet flushing sounds flushing sounds simulator、 なんか要はそのトイレで流れるジャーっていう音をシミュレーションしてくれるっていうか、ボタンを押すとシャーっていう
サウンド、
そうそう、音、サウンドが流れて、まあ、あ、うん、女の子のトイレだよね、うん、その女の子、ガールのためのトイレにあるもので、そのうーん、トイレをしてる音を隠してくれる、
うん、
コンシール、
うん、
してくれるっていうものがあって、それがあるとちょっと心強いっていうか、うん、なんか恥ずかしくないんだよね、うん、そう、そう、確かにそれも日本でしかないよね、こっちで見たことないかな、そうだね、
素晴らしい、本当に、
ね、日本、うん、なんかもし皆さんも日本に来たらちょっと日本のトイレを、うん、味わってっていうとなんかやだけど
経験してください
ね、ぜひね、
う
ん、冬とか来てあったかいトイレ、
そう、
トイレがあったかいときっとホッとするんじゃないかな、ホッとするっていうのはなんか安心する、ふーってこう、うん、
リラックス
するみたいな感じだね、安心すると思います、はい、はい、で乙姫といえば、私乙姫といえばあの浦島太郎の乙姫をなんか連想するんだけど、多分ね、
そうそう、浦島太郎っていう、うん、昔話、フェアリーテールみたいな昔話に乙姫っていう人が出てくるんですけど、乙姫っていうのはまあなんか伝説上の若い美しいお姫様のことなんですよね。
姫っていう
の、姫ってのはプリンセス、
うんうんうん、
なんか、
うん、そう、さっき言ってた乙姫っていうのはそのサウンドのする機械の、
トイレにある、
そうそう、
機械のことなんですけど、同じ言葉で乙姫っていう
違うディファレント漢字だよね。
ディファレント漢字、
ディファレント漢字、
そう、違う漢字を使ってて乙姫っていう人がいるんですよ、
うんうん、
なのでということで今日は浦島太郎の話をしたいと思います、うん
うん、そう、浦島太郎といえばなんか日本人全員、ほぼ全員だよね、うん、
全員知ってる
すごく有名な話です、うん、じゃあかゆこちゃん説明お願いします
昔々浦島太郎という Once upon a time、浦島太郎という若い漁師、すごい若い男のヤングメ、うん、フィッシャーマンがいました、
うん、
である日 One day 浦島太郎はその漁をしている時に、フィッシングしている時に、うん、子供たちが小さな亀を、タートル、スモアタートルをいじめている、ブーリングしているところを見ました、
うんうん、
で浦島太郎はすごい優しい男の人だったので、ジェントルな男の人だったので、その亀を助けてセーブして海に返しました。
海に、
そうそう、うん、He let it go back to the sea。
なるほど。
そう。 Then the next day、 その大きな亀が浦島太郎に近づいてきて、
アプローチング
してきて、
うんうん、
でなんかその亀が喋ったんですよ。
あ、
亀、うんうんうん、talk to him、
うんうん、
あ、昨日、あ、それでその亀は乙姫という姫だったという、
あ、
なんかでも私が知ってる話とはちょっと違うんですけど、
まあ、とにかく亀がやってきて、
昨日、
まあ、小さいその亀を助けてくれてありがとうみたいな、
そうそうそう、
であなたを
竜宮城っていう、ドラゴンパレス、竜宮城っていうのは海の下に、海の底、
ボトムオブザシー
にある竜宮城という ドラゴンパレスなんか、
まあ、キャスみたいな、
キャスみたいなところに連れてってあげるよって言ったんですよ、うん、
まあ来て来ていいよって、そうそうそう、Please come to my ourキャストみたいな感じのことを言ったっていうことだね、カメが
、うん、でそので浦島太郎はカメの言う通りついていって、カメについていって、
ついていくっていうのはフォローすることだね、うん、
で、海の下、海の中で美しいビューティフォープリンセスの乙姫に会って楽しい日々を過ごしました、うん、エンジョイだライフ、うん、乙姫で、でも3日後
3 days later、うん、
なんか突然その浦島太郎は、うん、年老いたお母さんのことを思い出しました。
年老いたっていうのは、まあ、オールドってことで、まあ、母はマザーだよねのことをあのリメンバーしたんだ、うん、
で浦島太郎はお母さんが心配だったから
ウォーリーしたんだね、うん、
だったからその乙姫にもう戻る、お母さんのところに帰りたいって言ったんですよ、
うん、
そしたら乙姫はなんか玉手箱っていうなんかミステリアスボックスなんですけど、うんうん、玉手箱っていうのを浦島太郎にあげました、
ギブしたんだね、
そうそうそう、う
ん、
でその時に乙姫はその箱を絶対に開けちゃダメだよって浦島太郎に言ったんですよ、
うん、
She said like, she told him never open it、
うんうんうん、
で浦島太郎は、まあ、その玉手箱を持ってお家に帰ることにして、うん、お家に帰ってきたんですけど、うん、帰ったら全てが変わってたんですよ、世界が、うん、
Everything has changed ってことか、
うん、なんかお母さんも消えていたし、
まあ、亡くなってた、そうそう、 Passed away だね、死んで、ダイとしてて、
で知り合いも、知り合い、友達、
アクワインタンスとか、そうそう、フレンズとかも、まあ、多分死んじゃってた、うん、まあ、死ぬ、亡くなるっていうのは、まあ、Passed away とか、ダイのことを言うんだけど、うん、まあ、亡くな、まあね、そう、うん、死んじゃってたと、うん、
でなんかそれで浦島太郎はもう知り合いもお母さんもいないってなって、
もう悲し
くなって、
絶望するよね絶望っていうかディプレッシュ、本当にディプレッシ
ュディサポインティみたいな、
うんうんうん、
って感じで、悲しくなったので、
すいません、絶望はディスペア、ディスペアのこと、絶望って言いますね、うん、で絶望して、
で浦島太郎は玉手箱をその乙姫にもらったミステリアスボックスである玉手箱を開けてしまいました。
あ、約束を破っちゃったんだね、
そうそうそう、
や、うん、ブレイクで
プロミス、うん、でそれで、そしたらなんか急にな
んか黙々って煙みたいなスモークが箱から出てきたんだよね。
で突然浦島太郎はおじいさんになってしまったんです。
若い浦島太郎って若いそのヤングフィッシャーマンだったのに、箱を開けた瞬間サドンリーオールドマンになっちゃったっていうお話、それでこのお話は終わりだよね、 The End なんだ、うん、ありがとう私もなんかこう口を挟む、横から口を挟むっていうのはちょっと、まあ、
インターラフト、
そう、インターラフトのことなんだけど思わずこう口を挟んじゃったのは、私もこの話知ってるから、うん、そう、かゆこちゃんにお願い解説してって言ったのにすいません、口を挟んでしまいました、インターラフトしちゃったんだけど、そうで、浦島太郎といえばなんか、なんで浦島太郎はこう優しい、で亀を助ける、セーブしてあげた優しいジェントルなそのフィッシャーマンだったのに、たった3日間だけ、うん、その海の下のキャッスルに行っただけで、なんか帰ってきたらみんな死んじゃってて、友達とかで、箱悲しいから箱をオープンしたら、開けたら突然おじいさんになってしまったなんて、なんかちっちゃい時にこれの話を聞いた時に、なんかなん、うん、悲しいっていうか、しっくりこなかった、
かわいそうだな、
かわいそう、なんかすごく悪い人が、うん、こう だったら分かるんだけど、全然悪い人いい人なのに、うん、そうなんでだろうっていうこう、うん、なんだろう、まあお話として有名なんだけど、うん、まあそうだから浦島太郎っていうのは何を表しているのか、うん、教訓
レッスンとか
レッスンは何なんだろうっていうことはよく、うん、あの研究されていてというかみんな考えていて、うん、例えば何だと思う？
例えばなんか浦島太郎はその乙姫と箱を開けないって約束したのに、うん、開けちゃっておじいさんになってしまったので、うん、もしかしたらなんか約束は守らないといけないよみたいな We must keep a promise っていうメッセージがあるのかもしれないのと、あとなんか時間っていうのは待ってくれない、時間 time doesn't stop、
うんうん、なので時間はずっと進むからね、うん、
だからなんか目の前の楽しさ、うん、なんか楽しいみたいな、なんかプレジャー、
うんうんうん、
にずっと溺れるっていうのはなんか浸るとか
インダルジ、
インダルジってことなんです
か、インダルジインプレジャー、多分なんか時間は人を待ってくれないって、 time doesn't
wait
for someone、うん、人を待たないので、まあ、楽しさばっかり楽しみすぎちゃいけない、うん、too much enjoy は良くないみたいなこと、
う、ね、うん、We should not indulge in pleasure for long as timeDoes not wait for you ってことなんですかね。
時間は人を待ってくれないので長い間目の前の楽しさに溺れるべきではないなるほどね。
でも腑に落ちないというか、
そう、腑に落ちないっていうのはなんて、腑に落ちないってよく日本語では言うんだけど、まあ納得できないみたいな、
そう
doesn't make sense とかっていうことなんだけど、納得できないっていうことを、うん、納得ってわかるかな、コンセント、うん、 I cannot accept your opinion みたいな感じで、うん、まあ、agree できないってことを、うん、まあ、腑に落ちないってよく言うんだけど、まあなんかね腑に落ちない、うん、そうなので、なんか なんかどういうふうにみんな、うん、皆さんはその浦島太郎の教訓は何だった、教訓レッスンは何だと思いますか、
うん、あ、それからなんかもう一つ日本語の表現、
うん、エクスプレッション
の一つで、うん、浦島太郎状態っていう言葉があるんですけど、
うん、あるあるある、
そうなんか、まあ、たまに使う、
たまに使うね、うん、
なんか浦島太郎状態っていうのはなんか長い間離れていた場所、
うん、
いなかった、うん、離れていた場所に久しぶりに戻ると
リターンすると、
そう、なんか別世界になっていて、
アナザーワールドみたいな、
そう、アナザーワールドみたいな感じになっていて驚くこと、
まあ、サプライズする、例えば私たち今イギリスに留学して1年間留学してるんですけど、例えば日本に帰ったら1年間離れていた日本に久しぶりに for a long timeに久しぶりに帰ってみたら、例えばなんだろう、友達みんな学校辞めてミュージシャンになったり芸能人、うん、セレブリティになってたり子供産んでたりして、うん、みたいな、そうそうそう、何にも知らなかったみたいな時の状態、私の状態のことを浦島太郎状態って言うよね、うん、
なんか調べたらリップバンウィンクフィーリングっていう英語の表現があるっぽいんですけど、私はあんまりよくわからないんですけど、まあ、それと同じなのかなと思います。
なので、まあ、例えば浦島太郎状態にならないようにちゃんとインターネットとかでなんかインターネットとか本とかそうでなんか調べておくことが大切ですとか、
うんうん、あ、確かに確かに、
うん、なんかキープサーチングとか keep like contacting friends とか、まあ、そういう感じで使います。浦島太郎状態にならないようにみたいな感じで、うん、多分たまに例文を言うと、うん、例文 エクザンポセンテンスを言うとしたらそんな感じかな、うん、はい、
はい、
今日は結構たくさん話した気がする、
うん、トイレから浦島太郎まで、うん、
そう、なんか結構日本のこういう昔話フェアリーテールみたいなのも面白いのたくさん、うんうん、あると思う、うん、おむすびコロリンとか、
あ、
例えば有名とこ、あと他に有名ところって何かある、
うん、私はかぐや姫とか
好き。かぐや姫ね、かぐや姫とかおむすびコロリンとか、ぜひあの、うん、多分簡単なので調べてみて読んでみてください、うん、はい、なんか日本語の勉強にもちょっとなりそうだよね、
あと日本の歴史とか
文化
とか、
そうだ、ね、文化を知る、う
ん、知れると思います、う
ん、はい、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います、はい、聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ツイッターもやってるので、フォローお願いします。じゃあ、
うん、まあ、メールもよかったらください。
メールもお待ちしてます。じゃあ、バイバイ。
バイバイ。